皆さんおはようございます。今朝もようこそ大使ブランチの礼拝にお越しくださいました。前回は高砂の教会の早朝礼拝に出られて、その後、佐伯さんがここに来てくださいましたが、今朝はもう一人連れて礼拝のはしごをして、山崎さんも一緒に来てくださって本当に励まされます。ありがとうございます。そしてですね、この十字架を自分で作って私の家に持ってきてくださった方がありまして、本当に神様にお捧げしたいので、私のことは伏せてどうぞ礼拝でお使いくださいといただきましたので、お貸していただきました。本当に今朝、十字架という泉というタイトルをメッセージにつけましたが、本当に今朝にふさわしい十字架があってよかった。やはり十字架というのはキリスト教信仰の中心なのです。中心であり続けたので、またこうして目に見える形であることは素晴らしいな、本当に感謝しております。さて、今朝はこの成長する信仰シリーズの第3回目です。今年は成長する信仰と題して、10回シリーズでこのテーマを取り上げていきますと言って1月からやってきました。第1回目は信仰の骨格と題して、信仰とはそもそも何であるか、それはイエス様ご自身を目標とした進み行きそのものである。それは言い換えれば、毎日今日も私のベストを尽くして神様を愛しますということの連続、そのこと自体なんだ。それをピーピーの参照から学びました。第2回は献身と題して、イエス様に心の扉を開いて、私たちの心のすべての部屋にイエス様を迎え入れることをなくして成長はないことを学びました。さて、第3回目の今朝は十字架という泉と題して、私たちが目指す成長した信仰の姿、成熟した信仰とは何のことか、そしてそこへ向かうにはどうすればよいのかという二つのことについて、共に聖書を開いてまいります。私たちが目指す成長した信仰、信仰の成熟とは何なのか、そしてそこに向かうにはではどうしたらいいのかという二つのことを今朝聖書に聞いていきます。結論を先に申し上げます。私たちの信仰の成熟には、十字架という泉へ行って神様の愛を飲むしかない。信仰の成熟には十字架という泉へ行って神様の愛を飲むしかない。これが今朝のメッセージの結論です。先日家族で、西脇の北にある高郡高町というところに行ってきました。そこに北播磨よか村というすごく大きな山を切り開いた公園があるんです。あれは兵庫県で一番長い滑り台ですか、ローラーがついてる、ものすごく長い滑り台があるところに行ってきました。それで私今70ちょっとあるんです、体重が。でね、それでね、あのローラー滑っていたらね、足でちょっとブレーキかけないと怖いぐらいスピードが出る、滑り台でしたけれども、そこに行くまでの間に、万丹道を北に登って真東に行くんですが、山を越えるときにそのある峠を越えたらですね、松貝の水という名水が湧いてる場所があったんです。で、あの松貝の水っていうのはペットボトルになって売られてない。あそこの水がどうしても飲みたかったら、あの場所に行くしかないんです。で、何人かの方が車で来られて、こう空のペットボトルとかもうちょっと大きい容器に、あそこからもういくらでも無料で汲んで持って帰れる場所があるんです。私たちの信仰と同じことは、その場所に行かなければ飲めないあの松貝の水のように、信仰の成熟には十字架という泉へ行って神の愛を飲むしかありません。それでは まず第一のポイント、私たちが目指す成長した信仰の姿、成熟した信仰とは何なのかについて、まずそれが何でないのかを確認します。成長した信仰の姿とは身体的なこととは関係がありません。自分の体の状態、健康の状態と信仰の成長は関係がありません。また経済的なことでもありません。お金持ちだとか貧しいからどうだとか、その人が持っている資産と信仰の成長も関係がありません。また知的なことでもありません。学ぶこと、知ることは大切で必要なことです。ローマの10章17節に、信仰は聞くことから始まりとあるように、知ることは信仰の始まりです。しかし知識が増えることがすなわち信仰の成熟に直結しません。それはまた別です。また教会における立場も信仰の成熟とは関係がありません。信徒から新学生、牧師になるための特別な学校に行ったものを新学生と呼びますが、いわゆる信徒から新学生になった人を見て、あの人は信仰が成長したなと言えるのか、そうではないです。伝道師になった、主事になった、牧師になった、責任が重くなることが信仰の成熟とつながっているべきですが、しかしその人の立場は本質的に信仰の成熟とは関係がありません。かつて中国で伝道していた宣教師に聞いた話が、中国の大学生たちにイエス・キリストを伝えて、そんな救い主がいるなら私も知りたいと言って信じた学生がいました。けれどその時代まだ中国の公安の取り締まりが非常に厳しい時、その学生のもとにも来て、お前はキリスト教を信じたのか、信仰を持ってたった2週間でしたが、彼女はその問いに対していいえと言わず、はい、私はキリストを信じましたと言って、その答えが自分を牢獄へ送ることを納得しながらもイエス様に従った。信仰の長さと関係がない。では成長した信仰とはどんなものか。それはキリストの満ち満ちた御丈にまで達することです。エペソの4章13節、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。信仰が成熟する、信仰が完全に大人になると、その状態とはキリストの満ち満ちた御丈にまで達する状態となります。このキリストの満ち満ちた御丈にまで達するとは、先ほどのそうではないと重なっていきますが、それは身体的にイエス様と同じ背の高さになることではない、イエス様と同じように資産を持たなくなることでもない、イエス様のように神様の知恵として全てを知っている知的なことでもない、そのようなことではありません。キリストの満ち満ちた御丈にまで達するというのは、神様の愛に満ちるということです。愛こそが神様の本質です。神様のご性質について、どんな表現、どんな言葉にも勝ってふさわしいのは、神様は愛ですということです。その愛というのは男女の間のロマンスのことではありません。イエス様に満ち満ちていたその愛とは、アガペーと呼ばれる愛です。私たちの信仰の成熟、目指すべきところはこのアガペーの愛に満ちたイエス様のようになることです。そしてそれは達成可能だというんです。あなた方が達することができると、それが聖書が指し示す方向と約束です。日本語には愛という言葉は一つしかありません。 まあ、好きだとか恋するという表現がありますが、愛という言葉は一つだけです。新約聖書はもともとギリシャ語で書かれていますが、日本語の聖書でこうギリシャ語から日本語に訳されるときに愛と訳されているギリシャ語は大きく4つあります。これはですね、英語よりも日本語の方が表現の多い言葉ってありますよね。例えば雨です。英語ではレインしかないのに、まあ、日本語だと、霧雨とか、春雨って食べ物じゃなくてあれ雨ですよね。本当は雨のことですよ。春雨ね、まあ、小雨が降るとかね、大雨だとか、もう雨についてものすごくたくさん表現があるということは、日本人の感性が季節の変化にすごくデリケート、機微なところを捉える感覚がある。それを表現するのは日本語というのは豊かさがある。そして日本語よりもギリシャ語の方が愛についての表現は得意なわけです。愛と訳されているギリシャ語は日本語で大きく4つあります。それはエロスの愛、ストルゲーの愛、フィリアの愛、そしてアガペの愛があります。エロスの愛は肉体的、性的な愛、時には非常に強い愛国心を指す時にも使われます。情熱的な愛と言ってもいい。ストルゲーの愛は家族の愛情です。すなわち子供に対する愛です。病気で寝込んでいる子供が布団の中でうんうんうなってるのを見て、できることだったら変わってあげたいって湧き上がってくるもの、あれはストルゲーの愛。フィリアの愛は温かい友情、友愛を指します。アメリカにフィラデルフィアという街があって、映画のロケによく使われるんですが、あの街の名前はこのフィリア、友愛から取られてます。ですから友愛の街とか友情の街っていう、こう別称があるわけですが、そして古典ギリシャ語にはほとんど登場しないけれど、新約聖書には116回も出てくる愛がアガペの愛です。このアガペの愛とはどんな愛なのか、アガペの愛を理解する助けになる物語があるので紹介します。1959年アメリカの黒人女性ロレイン・ハンズベリーが書いたレーズン・イン・ザ・サンという舞台劇があります。レーズン・イン・ザ・サンとは太陽の下で干からびる星ぶどうという、まあ、直訳したらそういう意味です。レーズン・イン・ザ・サン。この作品は舞台から始まってテレビドラマになり映画になり、非常に人気があった作品です。またこれが黒人女性脚本家によるブロードウェイ初の作品ともなったと言われています。この作品はシカゴの貧民街に住む黒人家族を描いています。父親が死にわずかな保険金がおります。母親は長年の夢をこの悲しみの代償で実現しようと考えます。汚いアパートを引き払って小さな家が欲しい、庭があって花を植えよう、バンガローがついていて明るい日差しが差し込んでくる、そんな家を手に入れたい。そこに息子です。彼は事業を始めるためにどうしてもお金を必要としていました。彼はこれまでの人生でチャンスに恵まれなかった、仕事らしい仕事を持ったことがなかった。そんな彼を友人が誘います。一緒に新しい事業を始めよう、一生に一度のチャンス、親孝行のチャンス。彼は何とかしてお母さんを楽にしてあげようと一生懸命でした。そして泣き倒してお母さんに頼みます。母親はもちろん最初はうんと言いません。しかし母親も息子の必死の頼みを断りきれなくなり、せっかく家族のことを思って立ち上がろうとしている息子の思いをくじくことができない。ついに母親は遺産の半分を息子の手に渡します。しかしその事業のリーダーはみんなのお金を持って消えてしまいます。息子は唇をかみしめて何も言えない。それはただの遺産ではなかった、ただの200万ではなかった、それはお母さんの夢だった。 それはお父さんの命の代償だった。それは家族の悲しみの代価だった。それを持ち逃げされた。姉が弟を責めます。お前はバカだバカだと思ってたけど、これほどのバカだとは思わなかった。家族が地獄から這い上がる、この汚い町から抜け出すための唯一の道をお前は潰したんだよ。お母さんの信頼を裏切った。天国にいるお父さんに会った時にお前は何というつもりだよ。お前の愚かさは一生お前について回る。私はそのとばっちりに付き合うのはもうごめんだ。母親が娘に言います。私はお前が弟を愛するように教えてきたつもりだよ。姉は返します。愛するだって、こんな愚かなやつに愛すべきものなんか残ってないよ。お母さんがこう言います。愛すべきものなんか残っていないだって。いいや、いつだって愛すべき何かは残っている。あなたは今憤って泣いているけど、その涙をこの弟のために流しているのかい？お金がなくなったから自分のためとか家族のための涙ではなくて、お前の弟のために泣いたかい？あの子が今どんな屈辱を通っているか、どんな挫折を味わっているか、お前には分かっているのかい？人を愛するとしたら一体いつだい？愛するっていうのは、相手がどん底に叩き込まれて、人から見放されて、もう自分でも自分を信じることができない、そんな時に愛して初めて愛することになるんだよ。これがアガペです。すなわち愛する対象に価値がなくても注ぎ込む愛です。愛する対象に価値がなくても注ぎ込む愛がアガペです。そしてそれだけではない。注ぎ込まれた愛のゆえに、その対象に価値が生まれ、新しい可能性が生まれ、美しく生まれ変わっていく愛、これがアガペの愛です。注ぎ込まれた愛のゆえに、その対象に価値が生まれます。新しい可能性が生まれます。美しく生まれ変わっていく愛、これがアガペの愛です。イエス様に満ちていたアガペの愛、これですね。愛する対象に価値がなくても注ぎ込まれ、注ぎ込まれた愛の上にその対象に価値が生まれ、新しい可能性が生まれ、美しく生まれ変わっていく愛がアガペの愛であり、この愛にイエス様は満ちておられました。完全な大人になり、キリストの満ち満ちた御丈に達するとは、私たちがこのアガペの愛で人を愛する状態になることです。これが信仰の成長であり、私たちが目指すべき信仰の成熟です。今朝の第2のポイントに行きます。ではそこが私たちの目指す信仰の成熟ならば、どうやってそこに成長していけばいいのか。私たちのうちにこのような愛はありません。アガペの愛のない私たちはどのようにイエス様のような姿へ成長していけばよいのでしょうか。私たちにないものは、それがある場所へ行ってそこで受け取ることが必要です。ではアガペのある場所とはどこでしょうか。第1ヨハネの4章10節、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために七目の供え物として御子を使わされました。ここに愛があるのです。ここに愛があるのです。ここに愛があるという、こことはどこか。 私たちの罪のためになだめの供え物として御子を使わされましたというところ、すなわち私たちの罪のために御子がその身を捧げられたところ、あの十字架という場所がアガペーがある場所です。あそこに愛がある。あの創造者なる神が私たちのために死なれた十字架という場所は、人間の最も醜い姿と神様の最も美しい姿が合わさった場所です。あの場所で人間はその本性をさらけ出しました。あのゴルゴドナ丘で十字架にかけられたイエス・キリストを見物に来て取り囲んだ野獣馬たちは、私たち人間の象徴的な姿です。あの野獣馬は私たちの姿、私たちのあられもない本性です。数年前にメル・ギブソンという監督がパッションというイエス・キリストの受難を描いた映画を作りました。すごくショッキングな映像が続きます。非常にむごい、鞭打たれて血を流されて十字架につけられるところも極限まで緻密に描かれて、とても気分がいい映画ではないんですが、しかしあの十字架という場所で人間の本性がさらけ出され、また神の美しさが合わされたその重なった場所が十字架ですが、それを非常によく描き出している映画です。そしてイエス・キリスト、イエス様の手をあの十字架の木の上に置いて、そこに釘を打ちつけるシーンがあるんです。あの普通ではこの穴の開けた場所に手が届かないので、ロープでイエス様の手首を結んでグッと肩の骨を外すようにして、この穴の場所まで届かせて、その十字架の穴の開いたところに釘を打ちつけていくところがあるんです。その時カメラがクローズアップしてイエス様の手とそのローマの兵士の手だけが映るんです。釘を持ってイエス様の手が打ちつけられていく、その打ちつける時の手、ハンマーを持った手はメル・ギブソン監督の手です。彼はあの映画でもって自分の信仰を告白したんです。あなたを十字架につけたのは私だ、私の罪のためにあなたは死んでくださったことを私は信じるって言って、このカットは私がする、私を取ってくれと言って言ったんです。私たちは十字架において神様を最も深く傷つけました。私たちは十字架において神様をあざけりました。お前が本当に神ならば十字架から降りてこい、そうしたら信じてやってもいいぞ、私の人生が困難なのは一体どうしたことか、お前が祝福するなら信じてやってもいいぞ。私たちはあの十字架という場所において神様の前で人間性の最も醜い部分をさらけ出します。私たちのうちにある神様への傲慢不遜さ、作られたものであるのに自分が神のように思って神に反逆する恐れのなさをさらけ出します。そしてあの十字架は神様の愛が私たちに最大限に注がれた場所でもあります。神様がご自身を私たちに与えてくださった場所、私たちの罪のためにその御子をなだめの供え物としてくださった場所、神様の愛が最も大きく置かれた場所が十字架でした。私たちの罪という最も深い暗黒を神様の愛という光が飲み込んだ場所が十字架です。愛される価値なき私が愛された場所が十字架です。ここに愛があります。しかしアガペーの愛は十字架を見つめながらも私たちの努力でそれを得ようとしても手に入れることはできません。私たちが十字架という場所でそれを絞り出そうとしても出てこない。人間の努力で神の愛は私たちの心には生まれません。それはただ聖霊によって私たちの心に注がれます。ローマの5章5節、ローマの5章5節にこうあります。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら 私たちに与えられた聖霊によって神の愛、ここはギリシャ語でアガペです。神の愛が私たちの心に注がれている。私たちに与えられた聖霊によって神の愛は私たちの心に注がれます。あの十字架で私のために神様が命を投げ出してくださったと信じて祈るとき、聖霊が働いてくださって神様の愛、アガペーが私たちに注がれます。こんな罪にまみれた、こんな自己中心的な、愛すべき価値のない私のためにイエス様が十字架で命を投げ出してくださったことを信じて祈るとき、アガペーの愛が聖霊によって注がれます。単に知的な知識として十字架を知っているだけではなくて、十字架を見上げるだけではなくて、そこであの十字架、あなたの十字架を私のためでしたと信じて祈るとき、聖霊が働きます。私のためでした、聖霊が働かれ、私たちの心に神様の愛、アガペーが注がれます。今朝は2つのことご一緒に確認しました。私たちの信仰の成熟とは何か、その成熟に達するには何か、その答えは十字架という泉へ行って神の愛を飲むしかありません。しかしそれは難しいことではない。私のためでしたと信じて祈るなら、神様の恵みは誰にでも聖霊によって働きます。ここが私たちの信仰の出発点。では祈りを捧げましょう。天のお父様、今朝私たちは信仰の成熟とそこへの道のりについてあなたのお言葉をいただきました。信仰の成長、完全な大人になる、成熟した信仰とはイエス様あなたの満ち満ちた御丈にまで達することです。それはイエス様あなたのようにアガペの愛に満ちることです。アガペの愛で人を愛していくことです。しかし正直に私たちの心を見つめるならば、そのような愛がないことを告白せざるを得ません。ですから愛のある場所、唯一愛がある場所、あなたがその身をかけられた十字架のもとへと行きます。どうぞそこで私たち皆に聖霊によってあなたの愛を注いでください。それだけが私たちの信仰を、私たちの愛を成長させますから。イエス様の愛を注がれることによって私たちは初めてイエス様のようになれます。今私たちはあなたの十字架を仰ぎます。罪にまみれた自己中心的な、愛される価値のない私のためにあなたが命を投げ出してくださった十字架を仰ぎます。イエス様、私のために十字架にその身を投げ出してくださってありがとうございます。こんな私のためにあなたは死んでくださいました。こんな私を愛してくださったことをありがとうございます。どうぞあなたのアガペの愛を受けて、あなたの御丈にまで成長させてください。そうしてあなたと共に家族を、隣人を愛していく私たちであらせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。